町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは、劇団銀ギラ太陽図の、主催大塚宗人さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、もうようやくこの番組にお迎えすることができたなという、はい、もうだって付き合いというか出会ってから、
はい、
もう長いっすよね。
いろんなとこで会いますもんね、実は。ね、
多分遡ったらもう20年近く前に出会ってるぐらいな、勝手な印象です。はっきり覚えてないんですけどね。いつ、どこで初めて会ったかなっていうのを覚えてます？大塚くん。
いや、でも僕は、その、実際に会う前に、はい、僕演劇の修行で全国いろんなとこでやってたんですが、
あ、見たいですね。
で、久しぶりに福岡に帰ってきた時にテレビをつけて、はい、で、深町さんが出ていて、で、地元で音楽をやりながら、こうして表現者として生きてる先輩がいるんだっていうので、ものすごい心強かったのが僕的には一番最初です。
流されてそうなってただけなんですけどね。
いやいやいやいや。
確固たるなんか物を持ってやってたわけじゃなくてね、なんか流れでそうなってた時にじゃあ帰ってきた感じだったんですね。
そうです。だから、あ、深町さんみたいに、そっか、地元でも何かこう見つけていけば、なんか表現者として生きていけるんだっていうのを思って、うん、本当になんか、なんでしょう、頑張るきっかけになってる大先輩です。
あ、だから、そう、まあ、その話で言うとですね、それからもしばらくして、うん、もう大塚くんってなんか福岡で演劇のやっぱやり始めてた感じありますよね。
あ、そうですね。銀ギラ太陽図でもう福岡の街を題材にして、うん、はい、お芝居を作るようになって、おかげさまで今年でもう28年目に。
やっぱり28年もなるんだ。もうすぐ30周年なんですね、じゃあ。
そうなんです。だからちょっと30周年に向けて何か考えようと思ってますので、ぜひその時は深町さん一緒に何か。
いやいや、もしなんかね、
公共の電波の場で。
いやいや、もし
お願いするのはずるいですが。
になれるんだったら。ただね、あれですもんね。もう皆さん多分銀ギラ太陽図って言うと、なんかいわゆるこう、被り物のね、こう、擬人化の物語を紡いでいくようなイメージがあって、
はい。
で、それぞれこう、形あるものというか、そのビルの気持ちみたいなものをね、
はい、
建物の気持ちだったり、いろんなか、ものを、喋らせていくみたいなとこあるじゃないですか。
はい。
音楽難しい、ちょっと難しいよね。なんか、人間だし、で、なんか形がないじゃないですか、音楽って。だからそれを、大塚くんがもしテーマにしたらどうなるんだろうっていうのはちょっと気にはなりますよね。
あ、そうですか。でも僕はですね、音楽がすごくずっと羨ましいと思ってたんですね。その、例えば、ギターを弾く方であれば、もうギターさえあれば、もうどこでもそこが演奏会場になりますし、まあ、歌は大体、どうでしょうか、2分とか3分とか、一つのパッケージで、パッとやれるので、
はい、
で、もともと演劇っていうのは劇場に来てもらって、で、音響照明があってっていう風にいっぱいこう、
構えなきゃいけない。
構えなきゃいけないじゃないですか。で、それが嫌で、なんとか劇場から飛び出す演劇が作れないかなってもがいていて、銀ギラにたどり着いたところもあるんですね。だからわざわざ劇場にお客様に来てもらうんじゃなくて、僕らがもう、例えばもう街の、どこかの商業スペースのイベントコーナーでもいいですし、なんだったらもう道路で許可さえ取れれば道路でもやりますし。
そんなストリートでやったこともある
あります、あります。
あ、あるんだ。
はい。
なるほど。
もちろん、ちゃんと許可を取ってるんですよ。はい。だから、僕の銀ギラは結構原点は音楽がモデルになってますね。それこそ、岩田屋がまだブルーノートとかがあった時にですね、
はい、
僕ブルーノートに行って、大人のお客様が、お酒を飲んだり食事を楽しみながらこの音楽を見る空間っていうのがものすごく羨ましくて、だから一番最初銀ギラはですね、まだ福岡ドーム時代だった時のドームの中に、スポーツバーっていう野球を見ながら食事をする、
カウンターがずっと長いような、
で、そこのオフシーズンに何かできるものがないかって声をかけてもらって、で、僕らが銀ギラにやれるようになって、で、僕にしてみると、ブルーノートみたいなことがしたかったので、あ、お客様が飲んだり食べたりしながらお芝居がやれるっていうところで、銀ギラが始まったんですね。だから僕すごく音楽っていうのは、何でしょうか、自分の表現のお手本になってる部分がものすごくたくさんあります。
それは初めて聞いたけど興味深いですね。
まずそういう
のも、普通の劇団の成り立ちと全然違う感じですよね。今話聞いてたらね。
そうですね。どうしたら一般の方が、なんだろう、興味を持って面白いって見に来てくれるんだろうっていう、もがくところから僕はずっと始まっていたので。
なるほど。
はい、だから確かに普通のなんかこう、劇場に来てもらって、客席 があって、で、うん、舞台の上で役者が演じてっていう、
あまりそのイメージありますよね。
かしこまったような感じが持たれがちなんですが、
うんうんうん、
あの、ギンギラは結構、なんでしょう、客席にも降りていきますし、
まあ確かにね。
なんだったら劇場からも飛び出すので。
いや、だから子供にもなんか楽しめるような、そういうものが多いですよね。
あ、それは意識しました。はい。
やっぱりそうなんだ。
例えばその、被り物も、うん、もっとこう、アートチックなデザインにして、うん、アートな振りもできたんですけど、
うんうん、
そうするとまたこう、なんかお客様の幅が狭くなりそうで、僕は何しろこの、地元のみんなとこう、つながる物語を作りたいっていう思いがあったもんですから、
うん
うん、だから、パッと見、何かこう、なんかちっちゃい子向けの、うん、なんか子供騙しみたいに誤解されることもあるんですけど、
うん、
あえて幅広い人に興味を持ってもらえるように、うん、小さな子供たちにも興味を持ってもらえるデザインは心がけてます。
なるほどね。いや、だから今日さ、まあ、大塚くんとも出会って長いんですけど、やっぱりこう、ちゃんと話聞いたことがなかったんで、もう早速、いろんな興味深い話がいっぱい出てきてますけど、いや、その、まあ、そもそも的な話もちょっとしたくて、
はい。
これ、すごい、言ってみたらフォーマットじゃないですか。もうだって、今まで、過去にあんまりこう、その、なんて言うんだろう、こう、ない、知らないですよね。なんか、今、ギンギラタイズがやってるようなやり方をしている。
そうですね。うん、全国ツアーで全国回りましたけど、僕のようなスタイルでやってる方は、会ったことはないです。う
ん、そもそも、だから、まずなんでその発想に思い立ったか、被り物でやろうという、うん、なんかきっかけあったんですか？
うん、一番最初からギンギラがあったわけじゃないんですよ。うん、一番最初は、うん、どうしたらこの地元福岡で演劇で生きていけるんだろうってもがくところからがスタートで、
うん、
で、二つの必要条件を決めたんですね。
うん、
で、一つは自分にしかない切り口があること。
うんうん、
で、もう一つは福岡ならではの表現であること。
うんうん、
この二つの必要条件を満たすものが見つかれば、もしかしたら福岡でも演劇で生きていけるんじゃないかなってずっともがいてまして。
おー、なるほど。
だから最初は何かこうお芝居に方言を入れてみたりとか、
うんうん、
福岡の昔話みたいなものを入れてみたりとか
したんですけど。まあ、そのパターンもありっちゃありですよね。
でも、うん、そういうのはそれまでもよくされていることだったりしたんですよね。
うんうん、
で、今までにない切り口でしかも自分にしかできないのが何だろうってもがいてるときに、うん、ちょうど街を見ると、
うん、
西鉄の駅ビルが80メートル南に動くとかですね。
はい、
うん、で、まあ平成元年ですけど、イムズができて、
うん、
も
う
天神のど真ん中に金ピカのビルができたのは
確かにね、あれも衝撃的な。
衝撃的でしたよね。はい、
うん。
で、あ、街を題材にしたらそれは福岡ならではの物語になるんじゃないかなって思ったんですね。うんうん、で、そして僕は演劇をやりながら演劇だけでは食えないので、
うん、
各地で大阪とか東京とかで造形のアルバイトをしながら演劇をやってたんですよ。
ほ、美術。
はい、
うんうん。
だから東京にいた時はメカゴジラとか作る会社で、造形やってたんですけど、
おーお
ー、はい。で、被り物で、うん、建物をまあいわゆる歌舞伎のカツラのように作って役者が身につけるようにしよう。
そこですよ。そこがどうだったのかな。
はい。
う
ん、でこの被り物を僕自分で作れば、うん、それは僕の切り口になるなっていうのがあってですね。
うんうんうん、
で本当にそうやって10年以上もがいて、うん、やっとギンギラにたどり着いた。
やっぱ10年かかりましたか。僕はそこに行き着くまでに。
10年かかりました。
なるほど。
はい。まあ、で10年かかりましたけどでも。10年で自分が戦いたい武器にたどり着けたので、
うんうん、
それは良かったなって思いますね。今振り返
ると
ですね。
いや、素晴らしいと思います。だって未だにずっとそれは、ね、やれてるわけですもんね。
あ、そうですね。だからさらにありがたいのが、まずその、うん、自分が戦いたい武器が見つかったことと、うん、あと、この見つかった武器をお客様が喜んでくれたっていうのが、
うん、
本当にこの幸せな出会いがあったのが良かったですね、うん、今でも本当に自分の演劇の仲間とかで、
うん、
今でもやっぱり自分の武器が見つからないでもがいてるやつはいっぱいいますから、
うん、
で多分これ演劇だけじゃないですよね、
うん、
もういろお仕事だったり、
はい、
その自分の武器が見つかるかどうかって一つ大変じゃないですか、う
ん、まあ、みんなもがいてる感じですよね、そこはね、確かに、
でも、うん、僕の場合はなんとか10年で武器を見つけることができて、で、おかげさまでその、同じ武器で、ずっとこう28年戦い続けてこれてて、
うん、
ありがたいなと思ってます。
これやっぱね、なんか僕が思うのは、すごく、ある意味日本人的だなと思うんですよ。 つまり何かその物に魂を宿らせるという考え方じゃないですか。それはなかなかこうないというか、でもそこってすごいこう日本人的ですよね。
そうですね。本当にこう
八百万の神様
じゃないけど、八百万な感じで
ね、
あります、あります。
全てのものにこう魂や命が宿ってるというところに行き着かないと、そういう発想って多分生まれないですもんね。
そうですね。それこそ、うん、水木先生の妖怪の世界で言うと、家や動物やいろんなものがもう、ね、
喋、う
ん、
り出すというか、
魂を持ちますしね。
いや、でもそこはなんかすごくね、共感できるというところがまずあるし、でもそれは、なかなか準備は大変だと思いますよね。だってある人物を表現するのって、まあ、いろいろこう想像しやすいんだけど、いや、このビルが何を持ってるかとか、この電車が何を考えてるかとか、そういうのって結構ちょっと想像力をかなり働かせなきゃいけないし、あるいはそれに伴うこう緻密なこう取材というんですか、そういうの伴ってきますもんね。
そうです、うん、みんなが知っているものだからこそ、そのみんなが知っているものの知られざる物語を発掘するところが、まずはもう何でしょうか、全力で取り組むところですね。
やっぱり、
うん、はい、ですから必ず現場に行きますし、うん、食べれるものは食べて、触れるものは触って、うん、で、できるだけお話も聞ける方からは、
関係者から
も聞いて、うんうん、はい。で、うん、で、面白いのがですね、そうやって取材をして、例えば一つのお店の情報が集まってくると、うん、おのずとこう、だんだんこう、頭の中にキャラクターになっていくんですね。
ああ、なるほど。
で、うん、あ、で、それはそうだなって思うようになったのは、うん、今実際お客様に受け止めてもらえるお店っていうのは、やっぱりそのお店のならではのものがあるからこそなので、うんうん、そうやって取材をしていく中で、本当に創業して生まれたてだったお店が、うん、だんだんみんなの思いで、一つの形になっていって、うん、今に至る、うん、姿になるんですけど、うんうんうん、だから僕の中で、取材が終われるのは、頭の中でキャラクターになって喋り始めたら、あ、もうこのお店の取材は OK だなと思って、今度は次のまたお店の取材を始めるんです。
なかなかだから普通の脚本を書く人からすると、全然違うというか、はい、かなりね、そこのまず、そこが肝というか。
あ、そうですね。
リサーチというか。
だから、うん、僕は逆に、ペン先から書ける人に憧れるんですけどね。何にもないところで原稿用紙から生み出す。
う
ん、
頭の中の発想をね、
はい。知り合いもいますので。うんうん、僕の場合は実際自分がこう街の中走り回って動き回って、うん、で自分が笑ったり、うん、びっくりしたり思わず感動して泣いちゃったことを、うん、もう一回物語に構成して今度はお客様に体験してもらうっていう作り方なんです。
はい、ちょっとこうジャーナリスティックでもあるよね。
あ、それは
歴史だし。
はい。ギンギラ太陽図のドキュメンタリーで追いかけられた時に、ディレクターに言われました。ドキュメンタリーを作る手法と同じだねっていう。
ああ、なるほどね。
はい。
だからこそ、まあ、よくそういう街のことを知ってる人が見ても、まあ、その、違和感がないというか、齟齬がないというか、そういうことがしっかりこうね、受け止めれるというか、楽しめるんでしょうね。
あ、そこは心がけてますね。物語を作る上で簡単に悪役作ったり、誰かがね、死にそうになるってハラハラするような簡単なことは、うん、やっぱり実際のビルや乗り物や実際の街を題材にしているので、うんうん、安易な物語はちょっと作れないなっていう、しっかり自分に課せは、貸した上で、
そっか、
うんうん、でも、うん、限りなく事実なんだけどハラハラドキドキするエンタメを作るっていうのを自分の中で、心がけてやってます、
うん、プラスやっぱりこうそこには創作も必要なわけでしょ。
もちろんです、もちろんです
ね。なんかちょっとこう面白くしてみたりとか、
そのどう見立てるかが勝負だったりしますかね、うん、その経済の出来事を、うんうん、例えば何か大きなお店と小さなお店の合併のニュースとかがあると、はい、じゃあこの大きいお店が何でしょう、大旦那なのか、うん、あるいはすごくパワフルなおかみさんでなのかとかですね、キャラ設定、
まさに擬人化、
擬人化ですね、うんうんうん、でお店同士の合併は、まあ、人間に見立てると結婚ですし、
そうか、
例えば岩手屋の今 G サイドの本館と岩手屋新館の間に連絡通路が2本あるんですけど、
ありますね、
うん、あれは ギンギラで言うと、うん、何でしょう、手と手を取り合う嫁ビルと旦那ビルっていう感じなんですね。
ああ、なるほどね。
ですから舞台の上では本館と新館が 手と手を取り合って、
ハンドインハンド的な、
で連絡通路で手と手を取って頑張ってますって言ってるんですが、
面白いね。そういう目線で見るとなんかちょっと愛着が湧いてくるよね。さらにね、今度
そうなんですね。せっかく自分が住んでる街だからですね、なんか楽しく見えた方がいいと思って、はい。
いや、やっぱなかなかこうその辺の創作の肝というか面白いですね。ものすごくギンギラ太陽図の中では脚本でしょ、
はい、
それからまさにその造形美術であり、
はい、
まあ主演であったりと、
でまあ演出もしてと、本当全部手掛けてます。はい、
ほぼね、もう全部やってるぐらいな感じですもんね。
まあ、全部やることでなんとかこの自分が表現者として生きていくこの武器が見つかったっていうところになりますね。うん、はい。
いや、特に最近で言うと、まさに街が天神ビッグバンでどんどん変わっていってるわけですよね。うん、で、そうなると、例のさよなら市民会館もあり、まあ、そのちょっと前にはイムズもありましたよね。
はい。
で、新しい市民ホールができたりとか。
はい。
全部お呼ばれしてますよ。
本当ありがたいですね。おかげさまで街の節目にギンギラ太陽図っていう感じになってこれているので嬉しいんです。まあ、言っていただいたようにイムズの最後の締めくくりの公演も僕らやらせてもらって、うん、で市民会館が最後亡くなる前は市民会館のお芝居も作らせてもらって、はい、で一番最近だと先月オープンしたワン福岡ビルディングのテープカットに呼ばれまして、
うん、それ見たよ。そのネットニュースで、
はい、他のワン福岡ビルディングのキャラになって、はい、西鉄の社長がいて、知事さんいて、市長さんがいて、で僕が並ぶみたいなですね。なかなかこの面白いなって自分でも思いながら、
いやいや本当、
でも本当に、うん、はい、節目節目でなんかご指名いただけるので嬉しいです。
これますます今からじゃ引っ張りだこじゃないですか。どんどん今まだね、街が更新されていっているから、これ大塚君もやっぱり同じように忙しくなっていってるんじゃないですか今。
あ、そうですね、うん、もうまさに今激動的に街が変わっているところなので、
はい、
もう次々今ずっと取材をやめてるところですが、
だってこの前もワンビルでばったり会いましたからね、うん、その時に僕が口説いてちょっと番組来てよっていうことでね、今今日が実現してるんだけど、あれも言ったらリサーチもしかしたら、
はい、
やっぱり
打ち合わせもあったんですけど、ちょっと早めに行って、うん、さてどんな人が来てるだろうっていうところを実際見ながら、はい、
もう擬人化を早速考え始めてますか。
そうですね、
ワンビルも
どういう物語な出し方をしようかなっていうのは、うん、はい、ありますが、はい、
うん、なるほどね。いや、だからそういうことでね、もう本当にもう今となっては相当詳しくなってません？なんか街の天神のこう歴史だったりとか。
あ、本当そうですね、おかげさまで、うん、最初は僕も何にも知らないところからスタートでしたから、うん、それこそこの福岡の天神っていうのは、うん、なんか昔から江戸時代からこう城下町かなん城下町で宿場で、うん、なんかね、うん、たくさん商人で賑わってたのかななんて、
うん、
全く分かってなかったんですが、
はい、
いやいや実はつい100年前まではここは寂しい田んぼが広がる場所だったとかを知ると、
うん、
やっぱりびっくりして、うん、いや、じゃあそれはじゃあその田んぼだったところが100年かけてこの賑わう街になるまでの物語は絶対面白いよなっていうところで、ずっとなんかなんでしょう、取材を進めて、もう日々なんか新しく情報が入ってきては、あ、じゃあこれを今度またお客様に見てもらおうっていう、もうその、繰り返しでずっと今に至ってる感じですね。
それが、まあ、ギンギラ太陽図の代表作と言われる、天神開拓誌。
あ、はい。
だったりするわけですか。やっぱ開拓誌って結構なかなかのタイトルついてるなと思ったけど、今、お伺いするとね、もともと田んぼだったところ、まあ、平地みたいなところから、町が100年かかって出来上がっていくというのは、確かに開拓誌ですよね、言ったら。
そうなんです。で、うん、僕の、今度6月に西鉄ホールで上演させてもらうんですが、はい、うん、ちょうどこの、ワン福岡ビルディングも誕生したこの天神交差点っていうのは、
うんうん、
本当にここから、100年の時間をかけて、
うん、
たくさんの人たちの街づくりの夢と希望が、結集して今の天神が、出来上がってるんですね。
確かに。
はい、うん。なのでその100年の夢と希望が結集する物語を今度、はい、天神開拓誌2025最新版というタイトルで上演させてもらうんですね。うんうん、で、これ2025最新版って付けたのは実はこの天神開拓誌という作品は、うん、僕のもう30年ぐらい前の 一番最初に僕の代表作になった。
初演はいつぐらいです
か。ですね、初演は
90年代
7年
とか8年とか、ね、30年近く。
本当そうなんです、
経ってるってことですよね。
ぐらい経ってまして、うんうん、それまで実はギンギラって笑えるエンタメはやってたんですけど、うん、泣ける話って作ったことがなかったんですね。でもエンターテインメントって感情を揺さぶるってことは喜怒哀楽全部あってのエンタメだと。
まあそうか、う
んうん、思いまして、うん、で初めてギンギラ太陽図で泣けるエンタメというのに挑戦をした作品がこの天神開拓史なんです。なるほど。ですからもし僕この作品ができてなかったら、うん、きっとギンギラはここまで続いてなかったと思うんです、うんうん、はい。
要はまたさらにそこに深みが入ってきたってことですね。
そうですね、うん、子供たちにもわかりやすいようなビジュアルでまず間口は広げて、うん、幅広く小さい子から年配の人までなんだろうって興味を持ってもらえるようになった広げた間口の、うん、今度はさらに奥行きが、うん、この歴史をしっかり踏まえることで、うん、奥行きもできておかげで、うん、今に至ってるっていう感じです、
うん、まあ、あまりこうネタバレになってもいけないんですけど、その涙が出てくるということはやっぱり結構その悲しいというか辛いようなストーリーもそこにはあったということなんですよね、はい、
これも僕取材するまで全然知らなかったんですけど、うん、なんかこの天神福岡でも、まあ、うん、戦争はあったんだろうなってぼんやり思ってたんですね、
うん、空襲的なものもね、
はい、まあ、なんか空襲もあったんだろうな、うん、でもちゃんと取材をすると、うん、実は昭和20年の6月19日に福岡大空襲というものがあって、うん、はい、福岡博多の街がほとんど燃えちゃったんですね、うんうん、僕写真見てびっくりしたんです。だから最初その焼け野原になった天神の写真を見た時にどこだか分かんなかったんですよ、
う
ん、
ああもう何もないから
ね。何もないから。でしかも奥の方になんかちょっと四角い建物があって、うん、でそれはコンクリートだから側だけ残った岩手屋だったんですね。でびっくりして、うん、あ、そうか、この町でもやっぱり戦争があったんだ、うん、そして全てが燃えてしまったんだ、うん、ということは100年前から積み上げてきたものが戦争で一回全て失われて、うん、またそこからへこたれずに今の天神になったんだなっていうので、うん、またそこにこの戦争を乗り越えるとこの物語になんかこの感動があってですね、まあそういうこともあって今回作品を福岡大空襲があった6月19日から公演をやるようにしてるんですね。
物語が始まる。
そうなんです、うんうん、その時空を超えて同じ場所同じ日にこの街で起きたことを劇場でお客様にこう体験してもらう。
うん、
これがなんか、なんでしょう、街を題材にしているお芝居の醍醐味だと思うんですよね。はい。
いや、これはちょっとますます興味深いというか、いや、それこそその、さよなら市民会館の時もそうでしたけど、まあ、高島市長とかもね、随分、こう、ちょっとこう、感動してましたもんね。
いや、
後でリアクションとかもね、多分、大塚さんにも伝えてたと思いますけど。
はい、いや、なんかね、うん、市民会館、その、行政の会館にどんな物語があるんだろうって、僕毎回そうなんですけど、うん、その、題材に選んだものに、最初出会うときは、うん、物語何があるのかなと思いながら取材始めるんですが、うん、いやいや、市民会館も、実は、フォーク音楽を始めた、うん、それこそ若き頃の武田鉄矢さんだったり、はい、まだ学生だった頃に、
まあ、チューリップであったりとかね、
はい、財津さんとかが、うんの初ステージが実は市民会館だったとか、うん、あと感動したのがですね、エレキブームっていうのが昭和の40年代ですね、
はい、
起きるんですよね、
うん
はい
うん、
でその時に全国の市民会館は、うん、エレキを演奏したい若者たちを締め出すんですよ。
エレキ禁止、
はい
うん、
でそしたら僕福岡市民会館の資料を見せてもらったら、うん、市民会館福岡市で会議するんですね、
うん、
全国的にはエレキ禁止にしてるけどどうするかと、
うんうん、
でも福岡市はいや福岡市の会館はエレキギターの若者に会館を貸そうって言って貸すんですね、
うん、あそうだったんだ
えとかを知るとあということは福岡の音楽のなんでしょうすごく音楽都市福岡の
重要なターニングポイントになった可能性ありますよ、は
い、
それね
原点を行政が、うん応援してくれてたんだなっていうのがちょっと感動してですね。で、
それめっちゃいい話ですね。
僕すごく感動して、はい。で、当時の、うん、なんて言うんでしょうか、イベント表があるんですね。月ごとのイベント表があって、う
ん、僕も見ました。担当とかがね、はい、書かれてるんですよね。
書かれてるんですが、で、 エレキ大会ってちゃんと書いてますね。はい、うん。で、エレキ大会の翌日が、九州交響楽団のクラシックコンサートって書いてあってですね。
ちょっとまた真逆といえば、音楽は音楽でもね、全然違うタイプの。
片や全国ではロックをエレキギター締め出してる時に、うん、福岡市民会館は、エレキギターの若者たちウェルカムで演奏させて、うん、で翌日にはクラシックコンサートをやってるっていう、この、
これね、
懐の深さがね。
今の話聞いて思いますけど、もうまさに福岡を象徴している出来事。
この福岡ね。
ですね。
かっこいい。
いや、ほんと、あのね、私も実は最近、音色というね、はい、福岡の音楽の歴史を本をちょっと書いたんですよ。
はい。
で、それで、なんでこういう音楽都市になったのかなというのを、自分なりにこう、いわゆるこう、紐解いていったんですけど、やっぱり、まずね、出てくるのは、この街が持っている寛容性。うん、寛容な街なんですよ。うん、だからもう、それこそ、どんたくとか山笠とかもそうですし、何かこう、普通なんかね、街とか、ちょっと変な人とかが出てくると、うん、ちょっと何あれとかって、ちょっとそこ否定する文化が結構あるんですけど、福岡はね、結構それを面白がってくれるし、で、なんかいいじゃないかということで、さっきのエレキが禁止にならなかったような、そういうなんかね、気質を福岡ってある街なんですよね。で、これなんでかって言ったら、きっとね、もっと歴史を遡ったら、一番海外に近い街でもあったわけですよね、うんうん。だからなんかそういうものをすごくオープンマインドで受け入れる気質みたいなものがね、もう我々の DNA レベルで、多分こう、刻まれてることが多分今の大塚さんの話に繋がっていってるような気がしますね。
本当そうですね、うん。だから博多がうどんのね、うどんが発祥だったり、うん、おまんじゅう発祥だったりしますけど、
はい、しますよね。
最初それが海から渡ってきた時に、うん、なんじゃこれって食べて
絶対なってますよね。
ね、うん、面白がった人たちがいっぱいいるから、うんうん、そういう何か新しいもの、うん、面白がる
受け入れる
ね
し面白がれる。
うん、そうですよね。ここは交流して面白がって発展してきてる街ですもんね。
ね、そこはどんなに街が更新されていっても、うんうん、なんかやっぱ失ってはいけないようなところである気はしますね。
僕でもこの間、うん、今年もおかげさまでどんたくに、西鉄パレード隊と一緒に、ワン福岡ビルになって出てきたんですけども。
やっぱり、ワン福岡で。
やっぱり、福町さん言われたみたいに、うんうん、どんたくで、客席で応援してて、で、自分の番になるとステージに上がって踊ってっていう風に、街、
う
んうん、の人が演じる人にもなるし、
うん、そうそう、
それを応援する側にもなるっていう、うん、この福岡博多の良さは絶対ありますよね。うん、ありますよ。
今年ね、235万人という人のね、出があった、どんたくということ言われてますけど、私こう冗談半分で、いや、235万人のうちの135万人は出演者ですよって。まあ、そのぐらいの感覚ですよね、うん、でもね。
本当、
みんな出たがりやし。
だから僕、どんたくの時だけはね、僕らがギンギラの街のキャラクターで街を歩いててもね、うん、全然違和感がないんですよ。
目立たないよ。
はい。だって、新店長の方、鶴の傘で、新店長の賑やかな方がいらっしゃるし、
いや、もう本当ね、いっぱいいるしね。
し、アジアの留学生の方々が民族衣装で、輝きながら歩いて来られるし、
はい、
だからなんかね、どんたくの日は、あ、うん、みんなまさに深町さんが言われたみたいにみんな観客でありみんな演じる人だなっていう、
うん、
街全体で、大騒ぎしてる感じが
いいですね。
いいですね、
うん、なかなか他にないと思いますよ、こういう街ってね。いやー、だからそういうところから生まれてくるギンギラ太陽図ってのはある意味必然かもしれないですね。
あ、おかげさまでありがとうございます。よかったです。そうですね。ちょうどこの街の歴史とかに思えば、はまってるというか、うん、生まれるべくして生まれるたのかなっていう、始めるきっかけは僕が福岡で演劇で生きていきたいっていう、僕の思いからこのギンギラというものを始めたんですが、うん、それを勝手に街の物語を作って何してるって怒るのではなくて、うん、面白がって応援してもらえてるのは、本当深町さんが言われたみたいな、うんうん、この博多の懐の深さみたいなことなんだろうなっていうのは本当に思います。
いや、だから僕個人的に勝手に思ってるんですけど、なんかね、博多にわかと一緒で、俺ギンギラ太陽図はちょっと継承されなきゃいけない文化だと思いますよ。
ありがとうございます。
だってほら、いつか僕とか大塚くんって、いなくなるんですよ。
ね、そうですね。
まあ、人生で考えたら。
そうですね。
でもそれでなんか終わらせてももったいないから、なんかぜひ後継者も育ててくださいよ。
そうなんです。深町さん、実はですね、ギンギラ倉庫にもう被り物が500個以上あるんですよ。
そんなにあると。
この500個以上の被り物は、どうなっていくんだろうなと、さすがに最近は思うようになってきました。
いや、これ残さなきゃダメですよ。廃棄したらダメ、絶対。
いや、本当ですね。
うん、そこは絶対なんかね、 守っていかなきゃいけないものになるし、で、またどんどん新しくもなっていくものだと思うんですよ、これって。だから我々がもうとっくに命尽き果てても、どんどん街はどんどんまたその次の世代、さらにその次の世代で受け継がれていくじゃないですか。
うん、
その時にまた物語が絶対あるもん。
うん、何よりその新しくなっていく街はその本当に100年支えてきた方々の思いの上にあるので、
うん、先人たちのね、
つながってるんですよね。
いるし、
そういう意味では僕らの思いもきっとつながっていくはずなので、うん、だから今はしっかりそのつながってる思いを何でしょう、うん、作品にしなければと、うん、やってるところです。
なるほどね。いやいや本当だからすごくね、もう福岡の文化ですよ今となってはね。そんな感じさえします。まあ、改めて、まあ、ギンギラ太陽図をですね、あ、これはもうぜひ見たいなと思った方には、実は、直近で、公演が迫っていると。
はい。
いうことですよね。
6月19日木曜日から、はい、21日土曜日、西鉄ホールで、
うん、
天神開拓史2025最新版という作品を上演します。
なるほど。は
い、この天神が、いかに、今の姿になったかを、笑いと涙で描いた作品です。
うん、はい。
で、おかげさまでですね、うん、土曜日のがもう売り切れそうでして、
はい、そうなんですね。
ですからこの放送の時にはもしかしたら売り切れ
の他のね、はい、公演も売り切れてる可能性もあるけど、
あるんですが、
うん、全部で4公演あるんですよね。
ぜひぜひ、はい、19日木曜日から、うん、行っておりますので、
はい、
ぜひぜひお越しいただければと。詳しくはギンギラ太陽図のホームページ、
はい、
ギンギラ .com などチェックしていただけるとありがたいです、
うんうんうん、なるほど。じゃあそこをまあちゃんと確認して空いてればぜひご覧いただきたいということで、はい、もうじゃあ新人も登場するんですね、ワン福岡ビル。
あ、そうですね、うん、ワン福岡ビルを今ねどういう出し方をしようかいろいろ考えてるところです。
そっか、なるほど。
もしかしたら
新キャラですもんね。だって、要は
一人の新キャラとかじゃない出方をするかもしれません。
ちょっとますますちょっと見らないかんやんっていう形ですよね、はい、これね。
そうですね、まあ、今の天神を見ていただければ本当に今の天神も知ってもらえますし、この今の天神がどうできてきたかも知ってもらえて、今のこの街を存分により楽しんでいただける作品になってますので、
うん、まさにさっきの話じゃないですけど、もう戦争で空襲でね、焼け野原になったところからまた街が作られていったという歴史が丸分かりというところも見れるというね、
はい、
ことになってますので、皆さんぜひ、チェックしていただきたいと思います。で、お塚さん、来週も、じゃ引き続きゲストとして。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、劇団ギンギラ太陽図主催の大塚宗人さんでした。ありがとうございました。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページでは、ポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。